奇跡ということはどこにあるのかって思う人がおりますが、見る目で見れば至る所奇跡、人間にも決してできないですね。あの大空、広大な大空と青い白い雲、そんなこと言ったら誰ができるのか、そういうふうに科学技術が発達するとかよく言ってもですね、そんなものはその大空やら雲やこういう花の、あるいは人間や生物、昆虫、動物、あのトンボが羽を動かす、そしてじっと一つのところにとどまっている、ホーバリングっていうふうなことですが、あれも非常に神秘な羽の働きがあるということが分かっていますから、そういう全く真似ができないんですね。この自然にだから親しむこともとても大事なことですが、東京とか大阪のような大都会では本当にすらすらあんまり見えないというですね、こういう花もそば咲いてない、ある意味異常な状態になっているわけです。長い長い何万年何十万年という間、人間がおるとこいつも自然がいっぱいあったわけですね。だからこの100年ぐらい急速に変わってしまったわけです。横浜も昔は寂しい漁村であったぐらいですからね。でそういった自然に親しむために今徳島県は特にそういう恵まれているところの一つだと思いますね。でこういう花もこのユリはさっきも言いましたが非常にこう野生的で種でたくさん増えるという特殊な性質を持っていますね。だいたいユリもたくさん種類があるけれどもお店で飼っているのはなかなか増えないはずです。きれいに咲いてもよくに掘ってやったら花もあんまり咲かないということですね。原産はいわゆる鉄砲ユリも奄美大島とか沖縄とか台湾の方が原産と言われています。これもそうですね。これは全盲の方はですね、高瀬さんもここに皆さんここに来られてたくさん今ちょうど咲いてるんですね。高瀬さんはそれ目に留まらなかった人もいないかと思いますが、咲いてたかなと思う人はぜひ見て帰ってくださいね。でも高橋さんたちは分からないわけですので、実際ちょっと最初にせっかく咲いているんですので神様の技と、これはい、高橋さんこれを持ってきて、これは奥住さん持ってくれたんですかね、はい、奥住さん持ってきてくれたんですけども、香りも少しです、ほんのりしかないです。私の家に生えているものは香りがあるんですけども、日和佐周辺にたくさん生えているのはほとんど香りが全然ないですね。場所によって、ちょっと違うです、はい、はい、ですね。だからユリっていうのは誰でも知ってるけど、例えばここにある人人間じゃみんな知ってるけど、名前も覚えること大切ですね。これはユリっていうのは総称名ですので、はい、まあ、そういったことも少しでも注目をするということですね。で、これもですね、せっかくこの二度とこれは山ごぼうっていうのがあるんですね。山根っこがごぼう。でこれは外国から来た西洋種の山ごぼうっていうことで、洋種種類、西洋から来た種類の山ごぼうっていうんですね。これは有毒植物だということになってるんですけども、そんなこと言ったら水仙でも有毒植物ですね。頑張るも別に有毒だということで一切こんな噛んで食べない以外は全然関係ないことですので、それを干渉すればいいわけですね。はい、それはそういうことで、こういうふうに今言われた奇跡というと途端にですね、どこにもないようなことを思い出しますが、見る目によってということですね。これは大事です。で、今日のところはですね、イエスは数多くの奇跡が行われた町々が悔い改めなかったので叱り始められた。で町の名前コラジンとかベトサイダ、それから、カペルナウムで、そういうことをですね、取り上げて異邦人の町々ティールスや、シドン、あるいはソドムですね、ソドムという非常に悪い町まで引き合いに出されておる そちらの方が早く悔い改めだろう、あるいは裁きがもっと軽いだろうとかまで言われた。そのぐらい神の民が住んでいるところの、コラジン・ベツサイダっていうのは非常に固くなだということをですね、こんな風な形で非常に対照的に言われているわけです。こういうとこから見てもですね、神様を信じると言いながらも非常に心が固くなる、もう壊れない、そういう固くなになるということをも暗示しているわけです。うっかりしていると私たちも神様の御心に反してその信仰が固くなる。これは実際に歴史の中でも傷んだということで、そして火で燃やして殺したとかですね、ジャンヌダルクようなものでもですね、捕らえられて火破りにされたというようなことがあります。そういうふうにキリスト教を信じるような、特に指導者であるような人でも非常に固くなりになる。学問をしたから心が柔らかくなるとは全く関係がないわけですね。当時の学者たち、旧約聖書を専門的に学んで教えている人たち、それを聖書学者、律法というのは聖書と同じ意味で使いますが、律法学者と言いますね。そういう人たちがイエス様の真理を全く理解できなかったと。パウロもその典型だったわけですね。そういうふうにこのイエス様の真理っていうものは学問をしたから、あるいは経験を重ねたから分かる、あるいはずっと伝統があるから分かるというものではないということが分かるんですね。そういうふうにこの今日の悔い改めない町を叱るとマタイの11のこの20からのところは、私たちと関係がないと思ったら大きな間違いだということをまずですね、ユダヤ人の町々が叱られているということです。そういうことで、うっかりするとこういうのは知らない町々、今日では関係のない町々の名前が書いてあるから、こういうとこあんまり読まないですね。引用もされることはとても少ないですが、そういうことではないということがわかるんですね。そこでですね、ここでこれほどまで言われている、ソドムのような大敗した悪い町までがですね、まだしも耐えやすい、裁きの日には。そこまで言われているとちょっと驚かされるぐらいですね。そのように強い表現で言って何を言おうとしたか、悔い改めとが非常に重要なことだというために、こんなふうにまでことまで引用しているわけです。悔い改めなかったから、なかったらこんなふうにソドムのようなひどい罰を、天からの火が降ってきたという、異常にまだ裁きを受けるとまで言っているわけですから、そこでですね、この重要な悔い改めとは一体何なのかということが大きな問題になる。これはもう前から繰り返し言っていることですが、今日はこの悔い改めという問題でこういうふうに大きに書かれていますので、そのことをもう一度ですね、立ち返ってみたいと思いますが、日本語で書かれているのではないということをまずですね、日本語のイメージは何か悪いことをして悔い改めたって言ったら、例えばですね、人のものを盗んだ、お店物を盗んだと、ああ悪かったと、ああすみませんと、もうこれからは決してしませんと、で悔い改めたという、そういうこと多いですね。親に悪いことは、あるいは先生に対して悪いことは言ったと、怒られる、もうしませんと、悔い改めて目上の人には悪いことを言いませんという、そういう個別のこと、何か悪いことをして、そしてすみませんと、もうこれからそのことをしませんという、ところが、そのような個別のことを言っているのかっていうことなんです。悔い改めていくこと、日本語でないということをですね、私たちは考える必要があるんですが、一般的にはその元の言葉、さらにはそのギリシャ語のさらに元のヘブライ語が背景にあるわけです。当時はギリシャ語が世界語であったから、ヘブライ語、それにちょっと変わったアラム語ではなくて通じないから、 それでギリシャ語に訳したわけです。だからこうした聖書の言葉の一番元にはヘブライ語があるわけですね。でそこでそこから遡っていく必要もあるわけです。これが一番で、これギリシャ語も悔い改めっていうのは個々のことを言うんじゃなくてメタノエオ、メタはチェンジ、ノエオはヌース、理性、これは哲学的な重要な用語な大切な言葉なんです。ヌースですから理性的な転換というのがギリシャ語の意味になるんです。メタノエオですね。個々のことをすいませんでした、もしませんということとは相当意味が違っておると、そういったことをまずギリシャ語でも知っておく必要があります。こういったことはちょっと立ち入ったことになるのであんまり、どうしても触れないことが多いですね。ギリシャ語では悔い改めと訳された元のギリシャ、メタノエオ、メタにもいろいろありますがこの場合は、変えると、これはヌースから来ていると。理性的な判断、これをヌース、そういう意味でメタノイアっていうのは、感情的にこれ悪かったと涙流してしましたっていうのはと違うということなんですね。考え方元をチェンジする、実際にこのメタノイアは旧約聖書なんかでもチェンジと訳されているところもあるんです。旧約聖書の続編などでもチェンジ、転換、変換なんですね。で、そしてこの元にあるヘブル語ではこれは表記をどうでもよかったんですがシューブと、この語が非常に大事なわけです。これが悔い改めるというと訳された元の言葉です。元の言葉はだからギリシャ語ではメタノエオ、さらに遡ってヘルブライ語ではシューブと、こういうこと、新約聖書のこの言葉ヘブライ語ではどうなるか、どうしてそんなことわかるかというとヘブライ語に訳された新約聖書がある。それは1800年の非常に有能なドイツ、大体こういう優れた業種が大概ドイツの人がやってるんですけども、ドイツの有名な学者、ユダヤ人であってしかもプロテスタントの非常に優れた学者がおったわけですね。信仰的にも学問的にも非常に優れた人がおったわけです。で、その人が新約聖書に、もう100年以上も百何十年前からずっと前からヘブライ語に全部の新約聖書を訳してユダヤ人伝道の重要な砦としようとしたわけです。その名前をデリッチというんですね。デリッチという、カイル・デリッチという人ですが、このデリッチという人に関しては私が、50年ほど前から内村鑑三の本をどんどん読み出したときに、しばしばデリッチも出てくるわけですね。そしてデリッチ、デリッチ、内村鑑三は日本では非常に重要な聖書を研究した人だと、それを先生、この内村鑑三らの要は重要な、はるかに、それよりランクの高い先生であった人はこのデリッチなわけです。こういう人から直接本を取り寄せて非常に高価な本だったんですけども、当時はそれで学んだことをあの聖書の研究とかに次々と発表していったわけですね。だから日本人は全然文献がなかったわけですね、聖書に関係、だからヨーロッパにあるのを取り寄せてびっくりしたわけです。こんな大きな壮大なスケールのものがあるんやと。それで、この内村鑑三のものをちょっと調べていますと、 この著作の中のこの頃はこういったコンピューターでデジタル化されているものがあるからすぐに調べれるんですけど、その著作の中で43回もデリッチのことを引用しているんですね。初めから若い時からずっと晩年に至るまで、まあ、絶えずこのデリッチの本で教えてもらってたということが分かります。で、彼が言ってますね、19世紀内村のことはですが、19世紀の聖書学者にしてこのデリッチのごとく外博博識であって学問的なかつ深遠なものはなかったと、そういうふうにですね、もうこれ以上ないような高い評価をして、19世紀1800年代内村と同時代の聖書学者にしてこのデリッチのように外博で非常に広大な知見を持って、しかも深遠なものはなかった。イザヤ書53章イザヤですね、関する注釈の中でどのような言語学言葉の学問を持ってもイザヤ53章のことは言葉の学問をしても理解はできない、カルバリ山の十字架のもとそれを信じて仰いで読むのでなければこの章を理解することはできないとも言ってるのだと、まあ、そういった形でですね、学問だけで分かるということはない、十字架の主イエスを信じて罪をあがなわなければ分からないと、まあ、そういった非常に、信仰的に非常にしっかりした人であったわけですね。で、例えば詩編でも1200ページの分厚い本で非常に専門的なことで詳しく書いてある、まあ、そういったことで私もこのデリッチっていう人の本をなんとか直接読みたいと思って、これは英語訳になってるんですね。こういう重要なもの、大概みんな英語訳になってる、まあ、そういうことで、相当なボリュームのものをずっと昔に買って初めてこういった人たちの日本ではとても考えられないようなスケール精密さということで書かれてあるのを初めて知ったということもあります。まあ、とにかくそういうふうな人がですね、この新約聖書ヘブライの人、それを見るとヘブライ語ではどのような言葉になるかがよくわかるわけです。でここではそれはシューブという言葉なんです。そしてこれは何度となく言ったはずです。ヘブライ語でシューブっていうのは非常に重要な言葉だと。でこの言葉がどこに書いてあるかということはこれもたくさんあるわけですね。だからこの一部だけ、このシューブということは、旧約聖書全体では280回以上ですか。このシューブは280回以上もたくさん使われて、しかも預言者には非常にたくさん使われている。エレミヤ書だけでも92回も使われているわけですですね。あのエレミヤ書だけでも92回っていうんだから、いかにこれが重要な言葉かっていうのが分かると思います。92回も使っているんです、この主語という、こういう統計的なことは無味乾燥なようなけれども、この言葉がどんなに重要かっていうことを客観的に知ることができるんですね。誰かこれ重要だぞ重要だぞと言っただけで、この人の主観でその人の個人的な気持ちで言ってるかのように見えます。こういう客観的なデータによってですね、非常にこれ重要視されていた、預言者がですね、神様が重要視された。詩編でも69回、イザヤ書の50回と、そんな風にこの宗語は実にたくさん使われているわけです。で、この中のほんの一部だけをですね、見ておきたいと思います。例えばエレミヤですね、この悔い改めると新約では訳される言葉は宗語、この週は転換なんですね。前から言ったリターン、ターンをするという単純な言葉です。はい。それでエレミヤ書の、例えば3章、エレミヤ書の3章を見ますと、3章の実節、7節からもすでに出てきます。エレミヤ書の3章の7節、 立ち返れと訳されているわけですね。それから14節、黎明書の3章の14節、背信のこれよ立ち返れ、これが終部なんです。3章の14節ね。これはターンということです。ターンとザロー、リターンとザロー、ターンないしはリターンという英語が大概これに当てられますですね。日本語では立ち返ると訳すること多いけど、単に帰れと訳することもあります。この言葉とですね、だからさっき言った悔い改めなさいというのはかなり大きな違いがあるというのが分かるんですね。方向を転換しなさいというのと、個々のこともあ悪かったとすいませんというのとは違うわけです。それから、22節、同じ3章でも22節、今のエレミア書ですよ。今のエレミア書の3章の1179ページの22節。旧約聖書は必ずいるからですね、旧約聖書と一緒のものをちゃんと持ってきてくださいね。でこれはこのようにここだけ見てもその下の、まあ、ここだけ見てもです、さっき見たように10ともこれ見ましたですね、3章だけ見てもこのように何度となく終部、立ち返れ、あるいはリターン、ターンということを言っているわけなんです。もうこれを3章だけちょっと挙げただけです。次もう一つ、イザヤ書を見ています。30の15、イザヤ書の30の15、ここの箇所はよく引用されるところです。1108ページ、イザヤ書の30の10号ですね。お前たちは立ち返って静かにしているならば救われる、安らかに信頼していることにこそ力がある。これも方向転換、神様に方向転換をして祈りのうちに静まるときに力が与えられると、そういう単純なことを言ってるわけですね。こういうことのために一切の儀式や組織やそういうこと関係、場所も関係ない、年齢も経験も全て関係ない、学問も関係ないのが分かるわけですですね。これがイザヤ書の同じです、あと44の31しています。イザヤ書の31、なるべく近いところでも言っています。31の6ですね。イザヤ書の31の6にはイスラエルの人々よ、あなたたちが背き続けてきた方に立ち返る、その方向を転換しなさい、 それからあと一つイザヤ書も44-22、イザヤ書の44-22というところです。1134ページ、イザヤ書44-22節、私はあなたの背きを雲のように、罪を霧のように吹き払ったと、これはイエス様の十字架上からの私たちの語りかけと本質的に同じことなんですね。私が身代わり皆さんの罪を負って死んだのだから、だから罪を雲のように霧のように吹き払ったんだと、だから私のところに転換しなさい、立ち返れ、私はあなたをあがなったんだ、そのまま十字架のイエス様のことがこんな風な形で予言されているということですね。これもたくさん今言った何十箇所もあるわけなので、あと一つ旧約書の最後の書、マラキ書だけをも挙げておくとします。マラキ書の 3-7、旧約の最後のところですね。1500ページ、1500ページですね。マラキ書の3章7節です。なかなか開くのがなかなか時間がかかる場合があるので、開いてる間に説明しても耳入らないということがあるかと思いますけれども説明してる時に一目開いてるということがあるんですが、それでもこういうふうにしてもらってるのは、自分の線にちょっとでも線を入れたり書き入れたりしてですね、プリントを渡してもいいんですが、すぐになくなってしまう、すぐに捨ててしまうということになりますので、なるべく自分の聖書で開いて、ちょっとでもこういうところで、書いておくと、後から開く場合でもパッと目に入るわけですね。そういうことのために、一般の教会では決してこんなことはしないです。こんなたくさんですね、何ページ何節何節、ただ一つだけを、短い形で、お話をするという形式ですが、はい、こういうふうにですね、もうこれで引用終わります。何を言おうとしていたかというと、今日のところのイエス様が言った悔い改めるっていうことは、ヘブル語で言えばこの修復なんです。立ち返る、方向転換、これはですね、イエス様が初めて言ってるんではなくて、旧約聖書、旧約聖書の特に預言者からずっと繰り返し繰り返し、ここにもう何十回と何十回と言われていることなんですね。それぐらい重要なことだから、イエス様はこのように言ったわけです。その重要な立ち返り、方向転換を、神に向かって方向転換しなかったら、これは滅んでいくんだと、そういうことでずっと流れていることなんですね。それを実際に知ってもらうために、誰かが強調して、特別に誰かある人が、例えば内村とか柳原とか誰それさんとか特定の人が言ってるからではないんです。はるかな昔からですね、そういういろんな有名人、はるかに群を抜いた神様を、特別世界の歴史の中で揺れ抜いて御言葉を託した人たちが繰り返し繰り返し言ってることなんですね。そのぐらい重要なことだと。で、それを悔い改める、あのことした悪かった、あの時親のこんなこと言って悪かった、 あの子と親にこういう親孝行しなかったら悪かったと、そういうこととは違うということを深く知っておかないといけないわけです。でもどうしてもこの日本語を悔い改めというと、そういう感じで受け取ってしまう。旧約聖書から連綿と流れてきたような重要な子たちがどうもピンとこないわけです。このようにある種の訳をすると、訳語によっても影響を受けてしまうということがありますね。そして立ち返る。神様にいつも方向転換は、何も自分が悪いことをしたと関係なくある。さっき言ったこの試練の花を見てもなんとなく見るのではなく、その背後の神様の全能の見てを見る。あるいは明日のことを、自分の病気、家族ごとで心配なこと、その時も人間ばかり見てたら病気のこととか心配がどんどん膨らんでくる。そこから方向を転換して、神様がそれでも支えて、神様はそれでもなお導いてくださるっていうふうに見上げる時には、不思議なまあ安らぎが起こるというわけですね。それに立ち返る、方向転換ということならば、毎日の生活で至るところにあるわけです。朝起きてまずぼんやりとしてたら、なんとなくおそらくテレビをスイッチしたり新聞を読んだりするかもしれないけど、そこでまず方向を神様に向けて、少しなりとも今日のあの主の祈りでもいいから心して祈る。御国を来たらしてください、皆が聖とされますように、心からベッドの上でも祈ると。それだけでも方向転換から始まると。夜寝る前も、潜ったりして疲れたらもうまくったら寝ようかと思う前に方向転換して、そして神様に感謝、あるいは人たちと気になる人のことを思い起こすと、そういうふうに至るところでこの立ち返る、神様に方向を転換するが、どんなところでも毎日毎日いつもあることです。悔い改めると途端に狭くなるということです、ね。何を見ても人を見ても別に関心がないけども、関心がないように関係ない人でも神様に立ち返ったら、神様この人もこの人も重要な人として作られてるんだと思ったら、はい、見方が違ってくるはずですね。今日は神様は作られた、ただそれだけを繰り返し賛美します。神様は今日作られた、今日作られた、別に何とも劇的な歌詞でも何でもない、でも今日一日も神様が意味を持って作ったのだと思うとですね、起こっていくこともみんなその背後で神様がなさってるんだと、そういうふうに神様の方向を転換してみたら、ただのどんどん一日が過ぎていく、過ぎていくことも意味がある、分かるというわけです ね。そんなふうに、非常にさまざまな意味を持ってですね、このシューブというヘブライ語ですね、メタノエオということをここで受け取る。そしてそれをいつも少しなりとも毎日の生活にそれを当てはめて生かしていくということ、そういうふうに誰でもができることを実は聖書は言っているということなんですね。そのことを深く受け取りたいと思うわけです。はい、以上です。